ストはあなたによる福音書8章28節から34節の御言葉に行きたいと思います。この聖書箇所は悪しき霊に取り憑かれた2人の人を主イエスが癒された御業を記します。この悪しき霊に取り憑かれた人の記事を福音書は人間の力を超えた力が人間を支配する、そういう問題として扱っています。先週主イエスがガリラヤの嵐をただ一言の御言葉によって沈められた御業を見たわけですが、そのガリラヤの嵐を沈められた御業のすぐ後に続けてこの御業、二人の人を悪霊の支配から解放された御業が記されていることは興味深いことであり、ここに関連性ということを見ることができるんです。つまり嵐、すなわち自然の脅威は人間の経験や技術の及ばないものです。熟練した腕を持つ漁師たちもガリラヤの嵐を沈めることは到底できませんでした。今朝の箇所も同じでありまして、悪霊の力の支配は人間の力を超えているわけです。今朝主イエスは二人の人の前に立っておられるわけですが、主イエスがここで向かい合っておられるのは今彼らを支配している悪しき霊そのものであります。そしてただ一言でガリラヤの嵐を沈められたように、ここでも主イエスはその悪しき霊の支配を打ち破られる。まあ、それようにしてご自分が神の子であること、メシア、人の力を超えた力の支配にも勝利される救い主であられるということを証明なさるのです。この勝利者イエスを信じる者はこの世のいかなる悪しき力をも恐れることはないということを覚えるわけです。ここには人間の魂とその救いの問題が生きて語られております。今朝の御言葉をお聞きになって、ここに際立って生々しい印象があると、さらには驚々しい印象があるというふうに感じられた方もあるかと思います。逃げ惑う者たちや恐れ惑う者たちも出てきます。そしてここにもしそうした生々しさということがあるとすれば、それは他でもなく人間を虜にし、あるべき姿から遠ざけてしまう、人間が生きる力を根こそぎにしてしまう、そして人間をもはや人間でなくしてしまう、そういう悪しき霊の力の生々しさであります。生きて働く悪しき霊が人間を実際にこうした姿にしてしまうということが語られているわけです。悪霊という言葉そのものについて現代に生きる私たちはこれは大っぴらに口にすることも恥ずかしい、気恥ずかしさを覚える言葉かもしれません。この科学万能の時代、理性万能の時代に悪霊とか悪魔、あるいは悪霊を追い出す、そうしたことを言いますと、そんな時代遅れな、そんな非科学的な、迷信的なと笑う、そうでなければ気味悪がられる、そうした時代を私たちは生きています。しかしよく覚えておりたいのです、これは時代遅れの神話などではありません。まことにこれは現代の物語でもある。文明が発達し、科学技術の進歩しているこの時代、今私たちも身を置いておりますこの時代は、人間が人間として生きることそのものがまさに暴力的な仕方で奪われている時代でもあります。人間が物のように管理をされ、社会の歯車道具でしかなくなる、そこに、現代のペストとも呼ばれる心の病が世界的に驚くべき仕方で増え広がって、 それが現代という時代です。現代人の多くがおそらくある病を抱えている。私たちもそうかもしれません。生きることの意味や価値がどこにあるのかを見失っている多くの人々があるわけです。そうした意味でこの悪しき霊に支配されて自分を見失っている二人の人、人間として生きることを損なわれ、妨げられ、健やかな命と精神と壊されてしまっている、この二人の人々の問題は私たちの時代の問題から決して遠くはない。そうであるからこそ、それこそこの科学万能の時代に悪魔払いの儀式まで行う宗教が数多く存在しているのではないでしょうか。悪霊追い出しの派手なパフォーマンスを売り物にしている宗教が私たちの身近なところにいくつも存在する。またそこに足を運ぶ人々も少なくはないわけです。けれどもそうした諸々の宗教や儀式といったものに対して、今朝の聖書箇所は人間が救われるとはどういうことであるのか、人としての健やかな命を取り戻すとはどういうことであるのか、このことを誠に臨床的な仕方で私たちに語り示しているわけです。私たちはこの二人の人の主イエスに出会う前の姿をよく見つめたいのです。彼らはいかに人間のあるべき姿から遠かったことでしょうか。まず彼らは墓場を住まいとしておりました。家庭を知らない、家族の温かい愛を知らない、全くの孤独の中で生きていた。そればかりでなく墓場に住んでいた。生きながら死者の住む場所に住んでいたわけです。それから彼らは悪しき霊の支配の力を抑えつけることができずに、しばしば破壊的な振る舞いに駆られておりました。まあ、他者を傷つけるという恐れもあったかもしれませんが、自分自身を絶え間なく傷つけていました。昼も夜も墓場や山で叫んでは石で自分を打ち叩いていたんです。自分を打ち叩くというのは生きることへの絶望の思いの表れであります。まあ、そうした彼らを周囲の人々もどうすることもできませんでした。おそらくはたびたび鎖や足かせで縛っていた。彼らをそのようにしておくことしかできなかったところにも人間の力の悲しい限界が示されていると思います。そうした人間であることをやめてしまったかのような姿を前に、私たちは途方に暮れてしまうのです。そして一人の人をこれほどまでにやませる悪しき霊の力を恐れずに折れないのです。しかし主イエスはただ一言の御言葉を持って悪しき霊を追い出されるんです。32節、イエスが行けと言われると悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。実はこの二人の人の人間喪失の悲惨は多くの悪霊に取り憑かれていたことから来ていたわけです。聖書は悪霊どもと記しており、悪霊も自分たちを我々と呼んでいます。つまりおそらくたくさんの悪霊が彼らを支配していた。その数多くの霊たちに住み着かれることで彼らの心はちりちりに引き裂かれ分裂させられていた。そして彼らは自分を見失ってしまった。こうした自己分裂、自己喪失の悲惨の中で墓場に住み、鎖につながれ、鎖を引きちぎっては獣のように叫び続けていた、その人の前、人々の前、主イエスはお立ちになります。それはこの方が共におられるなら どんな人間も絶望しなくてよい、どんな人間も命を得るということを証明されるためです。この出来事が起こったガダラの地は異邦人の地でありました。ガダラ人というのは異邦人です。だからこそここに豚が出てきます。イスラエルでは豚は汚れた動物としてされていましたが、この異邦人の地では飼うことができたわけです。先週私たちは主イエスと弟子たちとが向こう岸に渡るために船出したということを見ました。先週見たガリラヤの湖の激しい嵐はその旅程の中でその途上において起こりました。つまりまさしく命の危険を冒して嵐に耐えて主イエスは向こう岸に渡られた。このガダラの地に来られた。そしてそのようにして向こう岸に疲れた主イエスは何をなさったか。この二人の人を救われたわけです。主イエスは彼らの前に生ける方としてお立ちになります。その時二人の人は叫びました。正確には彼らに取り付いていた霊が叫んだということですが、大声で叫びました。29節、突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。救い主が目の前に立っておられるのにその救いを受け入れることができない。今更希望も何もない、放っておいてくれ、そのように言うことしかできない。絶望と滅びの霊の支配に取り込まれて、その境遇にもう慣れ親しみ、かたくなに心を閉ざしてしまう。ここにも人間の深い悲しみがにじんでいます。けれども救い主は生きることに絶望しきって周囲の人々からももはや人間扱いをされていなかった彼らに、一人の人間として向き合い、そして彼らを長い苦しみから解き放たれるわけです。たくさんの悪霊は神の独り子の力により追い出されて豚の中に入って滅びるのです。よく見つめたいのでありますが、主イエスによって悪霊を追い出していただいた二人の人は今健やかさを取り戻しました。すなわち今まで裸であったのに今は服を着ています。今までは大声で叫びながら墓場をさまよっていたのに今は静かに座っているのです。で、何よりも大切なことは彼らがどこに座っていたのかということです。マタイには福音書には反映されていませんが、同じ出来事を記しているルカによる福音書の8章35節にはイエスの足元に座っていたとはっきり記されています。人間が人間としての姿を回復される、本来の健やかな命を回復される、それは主イエスの救い主の足元に座るということなのです。救い主の御そばにいるということなのです。つまり礼拝するものとなるということなのです。魂を癒された人が主の足元に座っている、これは他でもなく人間が神を礼拝している姿なのです。今私たちは主の日ごとに、今朝もでありますが、礼拝を捧げています。礼拝こそ、主を褒めたたえることこそ、人間の本分であり、人生の目的であります。礼拝は、人間たちを喜ばせることでなくて、神を喜ぶことです。神を崇めることです。 なぜ私たちは神を崇めるのか、なぜ私たちは礼拝をするのか、神が私たちにまたこの世に良きことをなしてくださったからです。その良きことの一つが今朝の箇所に記されている御業です。そしてこの御業は今ここに集まっている私たちの一人一人にとりましても決して無関係のものではなく、私たちもこの二人のようにして救われたわけです。生ける神は今も働いておられ、アブラハム、イサク、ヤコブの神が御子キリストを通して聖霊において今も働いておられ、主があなたは生きるとお語りになると、生ける屍のようであった人が瞬時にして命を得る。主イエスによる癒しの御業は人間回復の御業です。一人の人が神の愛の力によって罪を許され、健やかな人間として再生し、永遠の命を、まことの命を生きるものとされる。これこそが安息日になされる御業です。私たちも今この御業に臆しています。安息日ごとに生ける神の働きに預かって、新しい健やかな人間として回復されているのです。だから私たちは主を褒めたたえる。我が家でいつも朝朝食の前に聖書を読み、またカルバンについて記されている一つの書物を読みます。セルダーハウスという人が書いたもの、音調教会の石原先生が訳された書物です。今朝読んだ箇所に、礼拝に来なければ神に会うことはできない、そう書いてありました。その通りです。礼拝に来なければ神に会うことはできない。だから私たちは礼拝に集う。それは喜びを得るため、神から来る喜びを私たちが受けて、その喜びを分かち合うため、その喜びがここに記されている御業です。この聖書箇所は生々しい印象があると先に申しました。悪霊に取り憑かれて苦しみのたわつ人間の姿、悪霊に取り憑かれて崖を下って溺れ死ぬ豚の大群。今朝の箇所の読者は、あるいはそうした劇的なドラマチックな場面に目を奪われてしまうかもしれません。だからこそこの世には悪霊追い出しのパフォーマンスや霊能者と呼ばれるような人々の話題が絶えません。けれども私たちが今朝ここから本当に見るべきは、果たしてそうした生々しさやおどろおどろしさなのでしょう。私が新学生の頃ですので、もう30年ほど前になりますけれども、あるアメリカの神学者の福音宣教の理論、伝道の戦略ということが広く取り上げられていたことを覚えています。その理論というのは、聖霊の働きと悪霊の働きを力と力のぶつかり合いとして捉える理論です。そういう仕方で悪霊に対する聖霊の勝利が勝ち取られる中で、福音の宣教の働きが広がっていくというふうに唱えられていたわけです。そしてそこでは、聖霊による悪霊の勝利が戦争においてそれぞれの都市の要塞を打ち破って、都市の拠点を占領するということにもなぞらえられていた。この選挙の理論はアメリカだけではなくて、韓国や日本にもある広がりを見せたと思います。伝道が停滞する中で、その停滞感や閉塞感を一掃してくれるものとして歓迎されたということがあったと思います。けれども、 果たして聖霊の働きはそのような力の論理、力によって相手を組み伏せるような論理になぞらえられるようなお働きなのでしょうか。蘇られた主イエスは天に昇られるに際し、弟子たちにこのように言い渡されました。私たちもイースターを祝ってペンテコステの日を待ち望んでいるわけでありますが、主イエスが聖霊降臨、ペンテコステの御業を予告されたその御言葉、使徒言行録の一章八節です。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。確かに主イエスは聖霊が下るならばあなた方は力を受けると仰せになりました。聖霊はキリストを信じて生きる者たちに力を与えるお方です。では聖霊によって与えられる力とはどのような力であるのか、聖霊によって信じる者たちはどのような力をいただくのか、そのことをよく考えないと聖書の理解そのものが極めてこの世的な仕方で曲げられてしまうということも起こりかねないと思います。ですからキリスト教会は神学ということ、あるいは聖書の理解ということを本当に気をつけて聖書から離れないようにしなければならないのだと思います。そのところで教会の神学をする力量が問われるのだと思います。ともあれ、今朝の箇所において私たちは主イエスと主イエスの身元に静かに座っているこの二人の人をこそ見つめるべきであります。そうでなければこの聖書箇所を読んだことにはならないのです。なぜならここにこそ救われた人の姿があるからです。そしてこの主イエスの救いの恵みが私たちの一人一人にも、そして私たちの一人一人がこのように主を崇めるものとされるためにも注がれたのです。私たちもこの主イエスの恵みに招き入れられたということを確かめ合い喜び合いたいと思うのです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちを悪しき支配から解き放って健やかな命に回復し、あなたを称えて生きるものとなしてくださいました。この救いの恵みを喜び感謝し、あなたに結ばれて生きることの幸いを分かち合って生きることへと私たちを招いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。